この22章には主への賛美の歌が記されてあります。一節を見ると、主がダビデをすべての敵の手、特にサウルの手から救い出された日に、彼はこの歌の言葉を主に歌ったとあるわけですけれども、敵から救われた、その喜びを彼はこのところで歌っているわけです。二節の終わりに、主よ我が岩を、我が砦、我が救い主よと、彼のより頼むのはもう自分の力とか、そしてまた時の運というようなことではなくて、すべてのものを創造され、そしてまた守ってくださる方が自分のもう岩を砦となって救い出してくださる、そのことを彼はこの中で歌っています。16節のところを見ると、こうして海の底が現れ、地のもとへがあらわにされたという言葉から、一つのことが連想されます。それは出エジプト記の中で、あのイスラエルの民がこのモーセに率いられて、この海のところに来た時に、もうそこには荒れ狂う大海原があったわけなんですけれども、モーセが手を挙げて祈った時に、海は分かれて地の底が現れ、そしてその中をイスラエルの民は渡り、そしてまた難を逃れたということを思い出すことができると思います。17節に、主は高いところから御手を伸ばして私を捕らえ、大水から私を引き上げられましたと、ダビデにとってもまさにそれはもう危機の中から神様は救い上げてくださった、まあ、あのモーセという名前も自ら引き上げられるという意味があるわけなんですけれども、このもう絶体絶命という中に神様は働いてくださり、また私たちを救い出してくださる、そしてそのような私たちを、20節の愛を見るならば、主が私を喜びとされたからですと、主が喜んでくださる、そしてその主に対してダビデはどうであったのか。22節を見るならば、私は主の道を守り、私の神に対して悪を行いませんでした。彼は二度までもサウルの命を奪うことはできたわけなんですが、しかし彼は決して手を下さなかった。なぜならば、彼は主なる神様が油を注いだものである、その主のゆえに彼はサウルを絶対に殺す、手にかけるってことをしなかったわけです。絶えず彼は主の前に忠実にこの歩む。23節を見ると、主のすべての裁きは私の前にあり、主の掟から私は遠ざかりませんでしたと、彼はそのように証しをしているわけです。もう主の掟、主の戒め、それはもうイエス様にも受け継がれている、もう十字架にかかって自らが死に、そしてまた敵をも許すというその愛であるわけです。私たちもその神様の愛によって私たちは救われたということを忘れてはならないわけです。私たちは罪を犯し、そして滅びゆくものであったわけですけれども、神様はこの世から、そしてその滅びから私たちを救い出してくださった。29節見ると、主よ誠にあなたは私の灯火、主は私の闇を照らされますとありますけれども、私たちの心も暗くなる時があるんではないでしょうか。しかし主は私の灯火である、そして主が私の闇を照らされるとダビデは歌いましたけれども、私は世の光であるとイエス様は言われました。そして私に従ってくる者は決して闇の中を歩むことなく命の光を得るであろうと言われたわけですけれども、私たちはこの世の中にあって誠の命の灯火であるイエス・キリストを心の中に与えていただいて、またイエス・キリストがこの暗くなりがちな私たちの心を照らし出してくださる、明るくしてくださる。33節見ると、神は私の力強い砦、私の道を全くものとされますとあるわけなんですけれども、この神は私の力強い砦である。また34節を見るならば、主は私の足を目近のようにし、 高いところに立たせてくださいます。もう急峻なこの険しい山の上も目力はもう飛び跳ねて、そこをもう自分の住処とし、もう自由に生き巡る姿をダビデは目にしたと思いますけれども、私たちもこの困難な世の中に生かされているわけなんですが、神様はもう私の力、強い砦である、そのことを信じて、あの急峻な斜面を飛び跳ねていく目力のように、また私たちもこの困難な世の中を神様の御力をいただいて、私たちはもう乗り越えていく、そういうものでありたいと思います。47節を見ると、主は生きておられる、本べっかな我が神、あがんべっかな我が救いの岩なる神、主は生きておられる。それはイエス・キリストが死の中からよみがえられて、信じる私たちの心の中にも今生きてくださっておられる。私たちはこの主を心から褒めたたえ、あがめるものでありたいと思います。50節を見ると、それゆえ主よ、私は国々の間であなたを褒めたたえます。あなたの皆を褒め歌えますと、ダビデは賛美しましたけれども、私たちもなおこの世の中にあって、また人々の間で何よりもあなたを褒めたたえますと、主を褒めたたえる、そういうものとさせていただきたいと思います。